大丈夫でしょは危険。災害から身を守るには。令和7年8月に天草市を襲った豪雨、家屋の全壊や半壊、土砂災害など一部の地域では今までに経験したことのないような大きな被害を受けました。災害はいつどこで起こるかわかりません。今月号ではいざという時に身を守るための災害への備えについて紹介します。問い合わせ先、防災危機管理課、電話248817、各地区の写真が載っています。水が流れ込んだ本土中央商店街。通路はまるで川のようです。土砂崩れにより崩落した道路、有明町、赤崎。山から崩れた土や石がゴロゴロしている写真が載っています。冠水した住宅地、有明町、大浦。道路がまるで川のようです。車が沈んでいる写真が載っています。土砂崩れによる倒壊した家屋、洲本町、河内。山から流れ出した土砂や石が家を押しつぶしています。決壊した河内川の護岸、洲本町、湯船原、流れが急になっている。土砂崩れにより通行止めとなった道路、倉竹町、棚底。山から土砂が流れ、大きな石が道路に散乱している写真が載っています。令和7年8月、豪雨を振り返る。令和7年8月10日から11日にかけて、天草市付近で1時間あたり約110ミリから120ミリ以上の猛烈な雨を観測。大雨特別警報が発表され、本土地域では1時間の降水量として、観測史上1位の記録を更新しました。市内では11日朝に本土の町山口側で堤防を越えた水が住宅街や商店街などへ流れ込み、有明町や洲本町を中心に道路損壊や冠水、土砂崩れ、河川の護岸決壊が発生しました。このほか家屋の浸水や農地へ土砂が流入するなど大きな被害となりました。これだけの被害があったにもかかわらず、人的な被害がなかったのは、市民の皆さんの自分の身は自分で守るという自助や周囲の人たちと協力し合う共助の意識の表れだと思われます。表が載っています。天草市の被害状況。家屋のみ、住家被害、店舗や空き家を含まない家屋、全壊1件、大規模半壊2件、中規模半壊1件、半壊128件、準半壊39件、準半壊に至らない一部損壊343件、り災証明書交付件数によります。被災者の声、令和7年8月豪雨で自宅が半壊したお二人に話を伺いました。護岸ひどくなると思わんかった。鎌本和重さん、有明町大浦。11日の朝7時30分ごろ、普段は大雨でも浸からない自宅前の道路が浸かり始め、いつもと違うと感じ、少し高いところにある元農協前の倉庫に妻と避難しました。その後、周辺の道が浸水して自宅に近づくことができず、被害状況を知ったのは水が引いたその日の夕方。自宅は床上40センチまで水に浸かり、 畳は浮き上がって、タンスは倒れ、小屋の農機具もすべてダメになりました。その時はもうここには住めない、と思いました。断水しなかったおかげで、家の中は水で流すことができましたが、再び住めるようになるまでにかかったのは2ヶ月半。片付けを手伝ってくれた息子たちや親類、知人の皆さんには、とても感謝しています。海が近いので、大雨や台風の時は、スマホのアプリで潮見表をチェックしたり、津波警報が出た時などは、避難したりしたこともありましたが、浸水は想定していませんでした。どこか人ごとに思っていたのだと思います。やはり早めの避難が大切ですね。写真が載っています。浸水した自宅周辺、水門に詰まっていた流木などを取り除くと水が引きました。家の窓半分近くまで水が浸かっています。いざとなると慌てて何もできん。勝木敦史さん、洲本町河内。自宅のすぐそばを流れる外木川の水量が増えてきたので、朝8時ごろに妻と2人で避難所となっている市役所洲本支所に避難しました。今思えば虫の知らせだったのかと思いますが、その後、外木川が氾濫し、小屋が流され、自宅前の道路が崩落しました。小屋がなかったら、母屋が流されていたのではないかとゾッとします。避難するときは、川から水や石が道路に流れ込み、軽トラでもなかなか進むことができませんでした。自宅に戻ることができたのは午後1時ごろ。道路が崩落していたため、自宅の上の道から畑を通って何とか戻ることができました。小屋と一緒に中にあった農機具もすべて流され、母屋は浸水していました。妻が非常用持ち出し袋を用意していましたが、いざという時は慌ててしまい、避難するので精一杯でした。持ち出し袋は玄関のわかりやすいところに置いておき、とにかく早めに避難することが重要だと思います。写真が載っています。土砂が堆積した外木川と流された小屋の一部、もう石ころと崩れた小屋の区別がつきません。二枚目は崩落した家の前の道路。完璧に道路がなくなっている写真です。
チェック。防災気象情報が大きく変わりました。警報、注意報の情報名にレベルがつきました。河川氾濫の危険度の伝え方が変わりました。特別警報の新設など、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。新しい防災気象情報の情報体系とその名称が表でありますが、説明いたします。警戒レベル5相当では、河川氾濫、一級河川などの大河川の氾濫、氾濫特別警報、大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、レベル5、大雨特別警報、土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、レベル5、土砂災害特別警報、高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水、レベル5、高潮特別警報、警戒レベルごとの住民が取るべき行動は、命の危険、直ちに安全確保です。警戒レベル4までに引 険な場所から必ず避難しましょう。警戒レベル4相当は、河川氾濫の場合はレベル4は氾濫危険警報、大雨の場合はレベル4は大雨危険警報、土砂災害レベル4は土砂災害危険警報、高潮レベル4は高潮危険警報、危険な場所から全員避難します。警戒レベル3相当、河川氾濫レベル3、氾濫警報、大雨レベル3、大雨警報、土砂災害レベル3、土砂災害警報、高潮レベル3、高潮警報。避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備などしてください。警戒レベル2、河川氾濫レベル2、氾濫注意報、大雨レベル2、大雨注意報、土砂災害レベル2、土砂災害注意報、高潮レベル2、高潮注意報。避難行動を確認、避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどをしてください。警戒レベル1、すべて早期注意情報です。災害への心構えを高めてください。天草市には該当の大きな河川がありません。チェック、総合防災マップ、ハザードマップで確認しよう。各家庭に一部ずつ配布してある天草市総合防災マップ、河川が氾濫した場合の浸水想定区域や土砂災害警戒区域などが細かく示されています。自分の家や職場の場所を確認し、どんな災害の危険度が高いのか把握しておきましょう。写真があります。令和7年8月豪雨で浸水したポルト前や本土諏訪神社駐車場などは浸水想定区域に入っています。浸水した区域のハザードマップが後方に掲載されています。チェック、避難行動判定フローで取るべき行動の確認を。避難行動判定フローとは、自宅の災害リスク、浸水、土砂災害等を踏まえ、避難所に移動するべきか、自宅に留まるべきかなどを迅速に判断する基準です。総合防災マップで自宅を確認し、避難行動判定フローを作成してみましょう。作成の見本が掲載されています。チェック、マイタイムラインを作ってみよう。マイタイムラインは、大雨や台風などの自然災害から身を守るための防災行動計画です。あらかじめ避難行動をまとめておくことで、自分と家族の行動がはっきりし、いざという時に慌てずに避難できます。天草市版マイタイムラインの表が掲載されています。どちらも総合防災マップで作成できます。備蓄品は準備できていますか？災害に備え、最低でも3日間は生活できるだけの量を用意しておきましょう。非常食、缶詰やレトルト食品など、そのまま食べられるか、簡単な調理で食べられるもの。水、飲料水は 1人1日3リットルが目安です。工具類、スコップやロープなど、生活用品、カセットコンロとガスボンベ、毛布、衣類、トイレットペーパー、ドライシャンプー、ビニール袋など、自主防災組織インタビュー、亀場地区自主防災会、日頃からのつながりを大切に、5名の男性の写真が掲載されています。大野武道さん、井上和馬さん、前田則夫さん、赤石誠二さん、山口誠二さんです。亀場地区は、両南中学校が第一次避難場所となっています。以前は学校がある区の住民で、避難所の運営をしていましたが、一つの区では負担が大きすぎる。亀場地区全体で支え合おう、との声が上がり、3年前から地区全体で運営する体制になりました。きっかけとなったのは、区長さんたちを中心に、東日本大震災規模の地震が天草で起きて津波が発生したら、亀場地区がどうなるか、シミュレーションした動画を見たことです。形だけの組織では意味がない。実動できる組織を作ろうと意識が高まりました。昨年8月の豪雨では、地区を流れる亀川が溢れる危険が高まり、一部では浸水、磁気場地区などの山間部では土砂崩れも発生し、一時孤立した集落もありました。両南中学校には100人を超える避難者が押し寄せましたが、3年前から行っていた防災研修が功を奏し、避難者の受け入れや誘導、情報提示、安全確保など、慌てることなく臨機応変に対応することができました。いつどこで起こるかわからない災害に備え、毎月の研修と子どもたちを含めた特別研修を行っています。そのおかげか、住民の防災意識が徐々に高まり、一斉避難訓練では9割以上の家庭が参加している区もあります。日頃からのつながりが大切で、地域の祭りや行事に参加し、人と人とのつながりを作っておくことが、いざという時の支えになると思っています。災害時もゴミの分別が必要です。大きな災害が発生した場合、大量の災害廃棄物が発生します。平常時の収集方法では混乱が生じる恐れがある場合、災害廃棄物仮置き場を設置します。災害廃棄物仮置き場へのゴミの出し方。災害廃棄物は分別が必要です。仮置き場には生ゴミ、生活ゴミは持ち込めません。地区のゴミステーションへ出してください。分別品目。ガラス、茶碗、ソファー、ベッド、布団、衣類、畳、家電4品目。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、金属くず、木製家具、木くず、小型家電、パソコン、石膏ボード、瓦、プラスチック類、土砂、床下などに流入した土砂のみ。災害の種類などにより、分別方法を変更することがあります。災害廃棄物、仮置き場へ、持ち込みができないもの、分別されていない混合ゴミ、廃自動車や自動二輪など、タイヤ、危険物、バッテリー、消火器、電池類、廃蛍光管などの水銀含有物、天草市 以外で発生したゴミ、災害廃棄物仮置き場を設置する場合は、防災行政無線、市ホームページ、安心安全メールなどでお知らせします。問い合わせ先、環境施設課、電話327861。インフォメーション、天草市、一斉避難訓練を行います。6月14日日曜日、9時からサイレンが鳴ります。住んでいる区や自主防災組織、地区振興会などで避難場所が異なります。事前にお知らせで確認してください。プラスワンの取り組みを、総合防災マップを使用して、訓練参加者で以下の点について話し合ってみましょう。地域の災害リスクなど、各自が住んでいる家の災害リスク、浸水想定区域、土砂災害警戒区域など、避難場所までの避難経路、地域避難、集合する場所、高台、非常時持ち出し品、災害時を想定した対応訓練をしてみましょう。簡易トイレを使った体験訓練、住民名簿などを活用した住民の安否確認訓練、地区の訓練に参加できない場合は、総合防災マップを確認し、自宅の災害リスクや非常時持ち出し品の確認を行いましょう。888、ミツバチラジオで、天草市一斉避難訓練特別番組、備えるラジオを放送します。放送時間は8時から11時までです。チェック。天草市防災サイトをチェック。LINE のメニューが掲載されています。災害発生の危険度が一目でわかる、キククルなど、防災情報が集約されています。日頃の備えについても確認しておきましょう。一人一人が日頃からできる防災対策を行うことで、もしもの時の被害を最小限に抑えることができます。食料や水などの備蓄品を3日分備えておく。いざという時の行動を家族と話し合っておくなど、できることはたくさんあります。この機会に防災についての知識を深め、日頃の備えを見直してみましょう。